ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の川口七海です。今週のミッションはフードダイバーシティの取り組みを調査せよ。フードダイバーシティ、まだまだ謎が多い分野ですよね。詳しい方がいらっしゃるという噂を耳にしたのですが、確かその方がいるのはそうそう、南部美人。それでは早速行ってみましょう。
こちら南部美人なんですが、私は今、二戸フードダイバーシティ協議会というところの事務局をやっております田口宏子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
二戸フードダイバーシティ協議会事務局の田口さん、これは詳しい話が聞けそう。そもそもフードダイバーシティとはどのようなものなのでしょうか。
多分そのフードダイバーシティっていう言葉すらこう本当に聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、簡単に言うと食の多様性っていうことなんですよね。じゃあ食の多様性って何って、私好き嫌いなく何でも食べられるわよなんていう方もいらっしゃるんですけれども、世の中には世界中には宗教上食べられないものがあったり、あとは自分の信念上食べるものに制限があったりする人たちもいるんです。例えばムスリムの方たちだと、豚肉食べられないよとか、アルコールが飲めないのよとか、あとは例えばヴィーガンの人だと動物性のものは私はちょっと食べることができないのよなんていう風な形で、いろんな世界中にはそういった食の禁忌者、食べられない制限がある人たちっていうのは、世界の人口の 40% いるって言われてるんですね。なのでそういう人たちに対しても安心安全に食べられるメニューなどを、展開して、観光客の方たちにも安心安全に楽しんでいただける観光を提供しましょうよということで、このフードダイバーシティの取り組みをしております。
誰もが食事を楽しめるように取り組みが行われているのですね。二戸市では二戸フードダイバーシティ宣言が行われたとか、こちらについても詳しく教えてください。
それでいうと、二戸市はそういった安心安全、皆さんが楽しく、食事ができて観光ができる安心の街づくりをしましょうっていうのが二戸フードダイバーシティ宣言なんですね。はい、これは2020年に言ったものでして、二戸市の、3事業所、南部美人、あとは小松製菓、あとは久慈ファームさん、ここの3事業所が安心安全な、街づくりをしましょう、フードダイバーシティ宣言というものを二戸市と共同して宣言させていただきました。
なるほど。二戸市では具体的にどのような取り組みが行われているのでしょうか。
ですね、まずはやっぱりどの飲食店に行ってもそういった食の禁忌者が、お伺いした時に自分が食べられるものがある、美味しそうなものがある、そういったものがそのお店に行って1つでも2つでもあるようにメニューを取り入れてもらうっていうようなことを、活動として、行っています。まずはその飲食店の皆さんに、フードダイバーシティって何？何のためにやらなきゃいけないの？っていうのをご理解いただけるところからですね、始めてまいりました。やはり 理解いただけないと、そんなメニュー用意したって誰も食べないかもしれないじゃないの、みたいな風な感じに思ってしまうかもしれないんですけれども、まあ、割とそのビーガンの食事だとか、そういうものってビーガンの人だけが食べて美味しいっていうことではなくて、結構その普通の方たちも美味しく食べられるメニューをこう用意しておくことで、その飲食店さんも通常メニューとして載せていただいていたりとかですね。で、なんだろうな、普通の、そういう制限がない方たちでも、例えばちょっと健康に気を使っている方であるとか、あと、私ちょっと昨日食べ過ぎちゃったわとか、ちょっと飲み過ぎちゃったから、ちょっと軽めにちょっとライトな感じで食べたいわなんていう人とかも、すごく合っている食事だったりとかもするので、その食の禁忌者に関わらず、皆さんになんか食べていただけるような形でメニューを取り入れてもらっています。はい、
食の制限がない方でも楽しめる、まさに多様性ですね。二戸でもビーガン料理を提供している飲食店が増えているようです。飲食店以外での取り組みも気になります。
飲食店さんで提供するメニューというところとは別のちょっとイベントを開かせていただいたんですけども、やはりその岩手で、岩手の一番の名物とも言えると思います、わんこそばをですね、ぜひビーガンの方や、ハラルの人たちにも味わっていただきたい。盛岡でわんこそば本当に人気で、観光客の方たちがどしどし押し寄せてると思うんですけど、でもわんこそばのつゆがかつおだしだったりとかすることで動物性が入ってるっていう風になって、なかなかその、食に制限がある人たちって楽しめないことがあるんですよね。なのでそういった人たちに向けてっていうこともあるんですけれども、こんな提供の仕方があるんだよ、ぜひそういう方も来てわんこそば楽しんでみないっていう、本当お楽しみ会だったんですけれども、はい、非常にわんこそば大会にムスリムの方とかヴィーガンの方、いろんな方が来ていただいてすごく楽しんでもらいました。そんな中で佐藤マンションの方たちとかね、鉄拳さんも出ていただいたりとか ね、非常に賑やかな会になってね、すごく良かったなと思ってました。
ビーガン対応のわんこそば大会、盛り上がったようですね。食の制限というとアレルギーも当てはまると思うのですが、田口さん教えてください。
小さなお子さんとか乳、卵とか小麦とか、何かしらそういった、アレルギーがあるお子さん多いと思うんですけれども、それを克服した、食事を提供しようということで、ヴィーガン食っていうのは、アレルギーの、70% をカットできるっていう特性がございまして、それを利用してアレルギー除去食を、子どもたちに提供した給食をということで、ワンテーブルでみんなで一緒に同じ食事をしようよという会を、しました。
大人だけじゃなくて、その子どもも、そういった料理一緒になって楽しめるっていうところで、
そうですね、やっぱり、そういった食の禁忌者もですし、アレルギーの方たちもその食事を楽しむっていう、みんなで同じ食事をして楽しむというところが一番 の根本にあります。はい、誰も置き去りにしないと SDGs の観点の理念からも、そういったところは、皆さんに提供していきたいなと思います。
これからもどんどんこのフードダイバーシティの取り組みが広がっていくといいですね。
そうですね、頑張ります。
今回はフードダイバーシティについて詳しく教えていただきました。明日からはビーガン料理を提供している二戸市の飲食店で調査をしていきます。ここまでのお相手はへのへの探偵団、探偵の川口七海でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で 月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。